のバルカン半島東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。はい、今回も始まりました東京ミルク放送局です。私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつスカイウォーカーです。
お話はしがないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま気の向くに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、はい、いやいやいやいやいや、今回ね、
今回
犬鳴村見てきましたよ。
犬鳴村、
はい、
予告はやってましたね、映画館で。
犬鳴村、
はい、犬鳴村、はい、
まあ、ちょっと
どんな感じですか。
ストーリーから、
はい、
お話しさせてもらっていいですか。
はいはいはい。
臨床心理士の森田奏の周辺で奇妙な出来事が次々と起こり出す。
ほう
ほう
ほう。
そのすべてに共通するキーワードとして心霊スポットとして知られる犬鳴トンネルが浮上する。
ほう
ほう。突然死したある女性は最後にトンネルを抜けた先に村があって、そこで〇〇を見たらという言葉を残していたが、
〇〇、はい、
女性が村で目撃したものとは一体何だったのか。連続する不可思議な出来事の真相を突き止めるため森田は犬鳴トンネルへと向かうが、
ほう
っていうお話です。
犬鳴トンネルっていうのがあるんですね。
まあ実際にある。
あ、本当にある。
あ、本当にある。
なんか九州でしたっけ。
九州の方だね。
でその先トンネルを越えると、
うん、
その先に犬鳴村っていうのがある。
そうそう、以前これあれだね、映画表の銀ティ小林さんとかが言ってて、
はいはいはい、
本気で泣いてた。
怖
くて泣いてた。
あの銀ティさんがあの樹海で樹海で藁人形を持って帰っちゃうことにおなじみの銀ティさんが
頼むから勘弁してくれって言って泣いてた。
そんなに本物じゃないですか。じゃあ
本物の心霊スポットですよね。
そう、茶化したらダメでしょこれじゃあマジ
っ
すか。まあ、
茶化してるわけじゃないんだろうけど、
うん、だってそんな映画にしちゃったら、だって全国公開でしょ一応。曲がりなりに、
曲がりなりにも ね。
清水隆でしたっけ。
そう、隆ちゃん
のリング螺旋とか、ね、そうそうそう、おなじみの
リング螺旋じゃないよ。
あ、違いました。
リング螺旋は
あれ
中田秀夫。
あ、そっか。あれ
隆は呪音。
あ、呪音のね、うん、はいはいはい、
呪音でおなじみの
リング違いましたっけ。
リングは中田秀夫
だ。だって原作者ですそれ。監督、違いました。
関係ないよ。
じゃあいいよ。すみません。
関係なくはないだろうけど、でも全然リングと
か。女優霊とか。そうそうね、
女優霊はもう中田秀夫だよ。
違う、じゃあすみません。じゃあやめてきます。これ以上ボロ出すのまずい。じゃあやめてきます。
見に行ってきましたこれ。
はいはいはいはい。
これね。
どうですか。
最初の30分までがまあ面白い。
面白いんですね。面白
い。
最初は
いや、もう純粋に面白い。
はいはい。
なんかカップルが、
はい、
このなんか犬鳴村にたどり着いたみたいなとこから始まるわけ。
はい、
なんかこのハンディのカメラで撮ってて、
はいはいはいはい、
そこから始まって、うんうん、でなんかやべえ、なんか人が追いかけてきたみたいな感じで怖えみたいな感じで帰ってきたら、
はい、
なんかその彼女役の女の子の方かなんかが様子がおかしくなっちゃう。
う
ん、で次の日に彼氏かなんかが様子を見に行ったら、もうなんかずっとブツブツ言ってるだけだ。
ほう、
やっべえみたいな。
やっべえ
と。でちょっとおしっこ行ってくるみたいな感じでおしっこ行ったら、
はい、
すごいよ。
え、
立って歩きながらおしっこしてた。
それは特養老人ホームに入っておばあちゃん。
おお、すげえなと。
うちのおばあちゃんもそんな感じですけど、
10代の女の子にこれをやらせるんだと思って、
立って歩きながらおしっこ。
そう、すごいプレイが始まるわけよ。
それは必然性のあるシーンなんです
よ、
ちゃんと。
それはね、よかった。
あ、それ
は
よかった、
うん、それでいなくなっちゃ、そのままフラフラどっか行っていなくなっちゃって
あ、はい、
でその彼氏みたいなやつが探しに行ったら、電話をするんだけどなかなか繋がんなくて、やっと繋がったと思って、お前どこにいんだよみたいな、
はいはい、
え、どこにいんだよ、もう、え、どこにいて、ちょっとお前迎えに行くからすぐ近くにいるよみたいな感じですぐ言ってくるの。どこだよどこだよとか言ったら、うん、すぐそばに鉄塔が立ってて、その彼氏の、
うん、
鉄塔の上からダイブしてくるの、目の前に。
勘弁してくださいよ。
ちょっとスローモーになったね。
スローモ
ー T34 張りのスローモーだよ。
ちょっとアップになってね、 CG でね。スローモー、
そこまでがすげえ面白かった。
はあ、
そっからが地獄、
はい、地獄の始まりっすか。そっから本当の意味でホラー、
本当の意味でホラーが始まる。
あ、そう、
なぜそこで帰らなかったのかを何度も悔やんでいる。
ああ、どういう感じなんですか、具体的に。
あのですね、
はい、
なんかね、
はい、
清水隆先生はですね、
はい、
怖いっていうのをなんか大きく勘違いしてるような気がするのよ。
ほう、 ほう。
犬鳴村はそこからねドラマが始まるの。
はいはい。
犬鳴村は実はダムで村人が沈められてみたいな、うん、因縁話が入ってくるわけよ。
はいはい。
でなんかちょっと過去に行ったりとか。
ほう。
よくわかんないよ。
回想みたいなね。う
ん、はい、なんか過去にタイムワールスリップとかして
る。タイムスリップするんですか。
うん、よくわかんない。よくわかんないんだけど。よくわかんない。で要は全部、はい、全部なんでこういう心霊スポットになっちゃったのかの説明が始まるの。
は
あ。2時間ぐらい。
長い。
で、
はい、
ホラー映画ってさ、なんかそういう因縁話を言えば言うほど、ね、怖さは薄れていくし、陳腐になっていくってことを、たかし分かってないんじゃないかなと思って。
分かんない方がまあ怖いですもんね。
説明しなくていいんだよ、別に。
あの山の牧場とかも分かんないから怖い
ですよ、ね。怖いんだよ。どんどん、で、まあ、正直ね、呪怨も最初から俺どうかなっていうのはあったんだよね。はい、
まあ、あのね、あれですよね、
かやこがね、
安尾くんじゃなくてなんだっけ、
白い子ね、
白い子とかもね、うん、冷静に見たら面白い顔の、
面白子、うん、白塗りの面白お坊ちゃんでしょ、
ベビーキョンシーと一緒ですもんね、言うたら。
で、まあ、
敏夫くんか、うん、
リングの時は、まだ俺、学生だったんだけど、はい、覚えてるわ、呪怨の時は、ちょっと後なんだよね、呪怨の方が、
そうですね、
で、
う
ん、その呪怨のさ、呪怨って見たことある？
まあ、見ありますよ。
あの家がさ、沖縄恵がいた家が、うん、あれね、所沢のね、アトリエ三上っていうハウススタジオなんで、1時間よ、3時間4万円の。
その値段まで。はいはい。
で、ちょうどね、呪怨を見る1ヶ月ぐらい前に俺、あそこで撮影しててさ、アトリエ三上じゃんと思ったの、
はい、
で。そこまではまだいいんだけど、
はいはい、
まあ、低予算だろうし、うん、で、なんか自分の中でのイメージの映画ってさ、ものすごい予算で、はいはい、ものすごい細かいところまでやってみたいな、
うん、
感じなんだけど、
はい、
でアトリエ三上の中にあるなんかこう、はい、お茶碗とかさ、
はいはい、
家具とかもあるんだけど、うん、結局リアリティが薄いっていうんで、俺自分たちの撮影の時に全部差し替えたのよ。
はあ、はいはい。
でアトリエ三上やるのはダメなんじゃないんだよ、その話のリアリティが出てこないからっていうんで。
あ、まあね、その映像には
そう、まあ、70年代だったんだけど、はいはい、まあまあまあ、でも差し替えたりとすげえ大変だったら、もう引っ越しぐらいの勢いでまず撮影する前に、
はい、
2トンから下ろしてみたいなことをやってて、
はいはい、
したら、うん、この呪怨がさ、そアトリエ三上のなんか備え付け家具そのまんまなんだよね
。
映画ってこれでいいのと思って、
あ、
っていうところでのハテナマークから入っちゃったから、
はいはい、
でもすごいんだよこの人、うん、だって呪怨のハリウッドグラッジか、
はいはい、
グラッジは全米で1位だからね。
それはすごいですね。
だって日本人でいないよそんなやつ、いまだに。
はあ、
ポンポンも1位にはなってねえんじゃねえの、あれ、パラサイトも。
ポンジュの監督ね。
うん。
ポンポンっていきなり。
ポンポンも全米1位にはなってないような気がする。
なんか1回ね、ハリウッドでやろうとして失敗しましたもんね。うん、なんかね。
っていうところなんだけど、うん、でもなんかね、なんだろう、こう、
うん、
うん、っていう感じだな。ドラマを説明すれば、なんか話が重厚になると思ってるんじゃないかなと思ってて。
あ、
でなんか細部にこだわらなくていいと思ってるんだよね、多分そのアトリエ三上の一件もそうだけど、
はいはい、
だからなんかね、うん、この功罪は大きいなっていう気はしますよ。
罪なんですね。
え、
もう罪なんですね、その、
うん、基本ね、はい、そうね、全部つまんないですね
怖いよ、怖いんです。
30分ぐらいまで、
あそこは怖い、
うん、あとなんか途中で出てくるなんか村人たちの死刑幽霊に囲まれるみたいなシーンとかあるわけ
死刑幽霊、はい、
うわーみたいな囲まれるんだけど、はいはい、なんかねその時の村人の幽霊の顔がだけピント合ってないみたいな演出をしてるのよ、うん、まあ、CG かなんかでやってるんだけど、
はい、
あ、なんかでも実際幽霊見た人のなんかこうあの体験談とかよく顔がよくピント合ってないみたいな感じのことを聞くから、あ、ここは勉強になったなと思って。
へ、
あと高島弟が出てくる、
はいはいはい、
やっぱ高島弟は出てくるだけでやっぱ面白い
高島兄弟の扱い何なんですか最近 の,
のっていうのはよく分かった。
面白キャラ
かな。
は
あ、冷蔵庫マンは激おこしてたけどね
最近多いですね、映画コメンテーターなのに、最近激おこ率高いですね、
いやこれはまあちょっと知り合いがね、ちょっとスタッフで入ってるってところもあったから、
は
い、スタッフからも 自分は何をやってるのかよく分かんなくなったらしいんだよ、最後の方。これで合ってんのか合ってないのかよく分かんないと。
まあまあ、それはありますよね、
うん、面白いのか面白いのかよく分かんないから見てきてくんないかって言われて、
あ、なるほど。
で見に行ったら、いや面白くなかったよって、あ、やっぱりっていう感じだったけど、
大体面白く面白くないのか分かんないから見てきてって言われたら面白くないでしょ。
でも、ね、そこそこねヒットはしてるらしいんだよ、これ。
あ、そうなんですか、
うん、お客さんは入ってるみたいで、まあでもねあっていう、うん、まあこうやったら真面目な話ちゃんと需要見直した方が良かったかなって気がした。
なるほどね、
っていう話です。
わかりました。
フルチョフは出てきません。
フルチョフって何？
ボルチョフは出てきません。ボルチョフの話は何か一個ある。
ボルチョフ、あ、そう、あの前回言い忘れたんですけど
T34
の逃亡して森の中で、イオノフがあの湖見つけましたっつって、水浴びしたらどうすかっつって、じゃあ静かに入るんだぞって言って言った後に、一番その静かに入るんだぞって言った、社長のニコライが一番うーら
ー4人で4人で
バッシャーやって4人裸のおっさんが4人でスローボーで
飛び込んで、
ショーシャンクみたいになってるね。で、あそこ最初見た時爆笑したんですけど、2回目見たらちゃんとそのあの圧力あのね、あの収容所の生活とかを見てるから、そこむっちゃ泣きましたね。うわー、そうだよねーって、うわーっつって、俺たちは自由だーっつって、みんなでこうやってなんか、うわーしゃいわーしゃい
わーしゃい
クソ面白いんですけど、なんか、ね、
ということはやっぱ、じゃあ犬鳴三浦より T34 見た方がいいのかな
という有意義だとは思いますよ、
というオチですかね。
非常に
いい高島弟ファンは行った方がいいかもしれない。
なるほど、あ、そうなんですか。なかなかいないと思う。
なかなかいないけどね、今このご時世、高島弟ガチファン、ガチ勢。ファ
ンね。やっぱ高島兄弟ファンは、あの平成ゴジラ見た方がいいです。
あ、それはね、純粋にあれですね。
ゴジラ戦ってますからね、はい、毎回ね。はい。
はい、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
告知、
はい。
はい。いろいろやってますが、まだあれですかね、動画配信のあれとかあるかもしれませんけど、
うん、
まあいっか、いつこれられるか分かんないから、
12日
に一応、
はい、
はい、東京ミルクホールの月1トークイベントが、はい、予定されてたんですけど、ちょっとあのコロナウイルスの影響で、はい、イベントは中止になるんですけど、あの動画配信でやりますんで、
そうですね、普段どう何をやってるのか、うちらの実態が見えるよね。バレるんじゃない、いろいろバレるんじゃないかなっていう。
いつもやってるような、あの、ちょっと際どい内容はちょっと抑えめに前のに行こうかな。
いや、わかんない、わかんないよ、わかんないよ、何が起こるか。
もうね、どこにもわかんないから行っちゃえみたいなことを言ったりとかしてますから、まあまあ、そういうのはちょっとね、抑えめに行こうかなとは思ってますけど、まあまあまあまあ、普段来れない方はどういう感じでやってるのかをね。はい、あの、見ていただければと思いますので、はい、ぜひぜひ、ご視聴は YouTube の東京ミルクホールチャンネルからですね、
はい、
東京ミルク放送局チャンネルと別にあるんで、ちょっとややこしいんですけど、気をつけてほしいんですけど、ミルクホールチャンネルに、チャンネル登録していただくと、あの、配信が始まった時に、通知来ますんで、それをポチッと押してもらうと見れます。で、あの、終わった後にちゃんとあの、アーカイブで見れるようになってると思いますんで、その時間帯に見れないという方も、
はい、
あのね、時間差で見ていただ
く、はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、
というわけで、
はい、
ご意見ご感想
は、matsa@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい。
はい、
お願いします。はい、あとね、ツイッターのでも、あの、感想を受け付けてますので、はい、シャープミルク放送局という、
はい、
ハッシュタグつけていただければ、あの、見させていただきますので、ぜひ、お気軽に、
はい。動画の方はね、チャンネル登録もしてください。
はい。はい、お願いします。
はい。
はい。ということで、次回は何やるかまたわかりません。けど、また、あの、2、3日後にアップしますんで、はい、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。というわけで、今回も愛と勇気と感動ちょっぴりでお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでの相手は、新庄勇気と、
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回
バイバイキーン。
なんすか、このいつもここからみたいな。なんですか。